藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は119回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。
はい、
よろしくお願いします。
それでは早速本日の質問に入っていきたいと思います。本日の質問は50代の男性の方からいただいています。自分自身の本を出版したいと考えています。私が今まで研究してきたテーマをもとにしたビジネス書を今執筆しており、もうすぐ出来上がる予定です。これを正式な書籍として販売したいと考えています。どのようにすればいいのか全く分かりません。いくつかの出版社に話を持ちかけましたが断られてしまいました。でもなんとか出版したいと思っています。この際いくらか自己資金を使ってでも出版してみたいと思っています。何か良いお家を拝借できればと思い質問させていただきました。よろしくお願いいたします、ということなんですが。
はい、出版ね。
はい、
出版は斉藤さんもね、手伝ってらっしゃるでしょ。岡山の出版会議というね、はい、私もねお話しさせてもらったことあるかもしれません、はい、中部地区のね、
はい、
同文館出版さんというところのね、
はい、
一応出版会議なんていうのね、要は著者の発掘してですね、その場で企画プレゼンをしてもらうような、はい、まあ、なんていうのかな、場があるんですけども。
あれは加藤さんどれぐらい運営してらっしゃるんですか。
もう結構なりますけどね、4年ぐらいかな。
おー、じゃあもう結構なりますね。
結構な企画が持ち込まれて、
はい、
ね、その場で編集長のアドバイスであったりだとか、
まあ、皆さんそこから加藤さんもちろんですけど、もう何人も本を出されてるんです
ね。結構出してますよ。企画通ってる人で十何人いますんで。
あ、そんないるんですか。
すでに出された方でも何人だろう、ちょっと正式に数えてませんけど、はい、結構いますよ。
あれが今どこ、まあ、名古屋岡山以外に
東京
大阪、
大阪はちょっと今ハテナだな。
ああ、そうっすか、
うん、
埼玉
ですね。はい、でやってますね。
東京、埼玉、名古屋、岡山、
うん、
やっているので、まあ、同文館出版さんのホームページにも書いてますよね。ビジネス書出版会議という、
ええ、
まあ、もちろん、この名古屋地区東海近辺といいますか、名古屋の出版会議に出たいということでしたら加藤さんのに直接連絡を取っていただいてもいいですし、まあ、同文館出版さんのホームページの方にもそのスケジュールとか出てますよね。
そうですね。あのね、
はい、
もそもそも論なんですけども、まずこの方のね、このねご質問の中からではちょっとわからないんですが、
はい、
本をね、
はい、
何のために書くかっていうのが大事なんですよね。
ああ、なるほど。もうこの方ほとんども書いちゃってるっていう話なんですけど、
なんで書いちゃってるのはいいんですが、
ま
あ、そもそも論ですけども、
はい、
まあ、大きく3つの、まあ、ジャンルっていうか項目があって、
はい、
私が分類させてもらってるのは、当然売る、当然出版社さんも売りたいわけですから。
そうですね、
はい
はい、
それから自分が書きたい、
はい、
もうどうしても私の気持ちで書きたいんだ、
はい、
なんとなくね世の中に伝えたいことがあるみたいな、これもちろん大事なんですけど、全て大事なんですけども、
はいはい、
それから、まあ、なんていうのかな、自分のビジネスに、
はい、
例えば私はコンサル業やってますから、仕事につなげるっていうかな、例えば講演依頼をいただいてお金を頂戴するだとか、要するにお金ですね、はい、お金になるかどうか、
本を出した後、
そうです、
自分の本業につ
ながる
かとか、そうです、ビジネスになるかとか、
はい、だから書きたいテーマ、
はい、
まあ、例えばこれはハートマークだとしましょうか、
は
ハートマークとしておきます、それから売れる本は、まあね、まあ、星印にしましょうか、
うん、
スターになるじゃないかね、
は
は、星印にしておいて、はい、で最後ドルマークですね、
はは
この3つが当然高いレベルでバランスが取れてれば最高なんですけども、なかなか難しい部分もあるわけなんですよ。
なるほど。
だから自分自身で何のために書くかっていうのは、
はい、
整理しておかないと、
はい、
なんか混乱する。
なるほど。というと、まあ、極端に言うと、うん、まあ、もし出版社さんの OK が出ればという、まあ、絶対条件がありますよね、
はい、
まあ、この OK が出て、じゃあその中で自分の書きたいテーマとビジネスになるのかという、そこをまあ考えていく。
そうですね。
極端に言うと、うん、まあ、出版社は当然売れた方がいいんですけど、売れてもビジネスにあんまならない本、
うん、そういうのはよくあり
ますよ、ますよね、
うん、すごく本は売れてますけど、でもビジネス書で売れてたとしても印税ってそんなはっきり言って、食っていけれるだけの印税じゃないんですよ、その割には労力はかかりますので、
はい、
自分の、まあ、いわゆるね、コンサルティング、さっき言った講演依頼だとか、食っていく仕事につながらない、つまり売れてドル箱になれば最高なんですけどね。もちろん売れたらそのドルっていうのはいろいろついてくる要素はいっぱいありますけども、
はい、
でも意外にそうじゃない人もいたりだとか、売れすぎて自分のブランドっていうのでなんかイメージがついちゃって、
はい、
全然本来のビジネスとは違った、かけ離れてしまったところに行ってしまうとかですね、
はい、
そういったケースになると、ちょっと最悪弊害、後々は弊害になったりだとかですね、うん、そういうこともありますので、もう最高なのはその3つがさっきも言ったね、うん、バランス取れていれば最高なんですけどね。
そうすると、まあ、この方がどういうふうに思われるか分かんないですけど、極端なこと言うと、ビジネスにつなげたいんだったら、うん、売れなくてもビジネスになる方が、もし出せればその方がいい。
まあね、それは出版社さんからすると投資ですから、
はい、
それはなかなかありえないですし、
はい、
いけないと思うんですけども、はい、まあ、でもそういうこともありえて、まあ、その場合はですね、まあ、この自費出版も、やむなしみたいなことをおっしゃってるので、
はい、
ごめんなさい、考えてますとか言ってますのでね、
はい、
それ別に小冊子でもいいんですよ。
あ、そういえば、
小
冊子といえば、
小冊子は私も最近書いて、昔小冊子を書いてビジネスにしましょうって流行ったんですよ、
はい、
でそれで私も小冊子を何冊か書いてきて、
はい、
まさにドルを狙っていくんですけど、
はい、
正直十分っていうのもあって、弊社の例で言えば展示会の本なんかは60ページ、70ページぐらいの小冊子なんですけどね、実質お値段をつけてアマゾンで販売してるんですよ、
はい、
それはパラパラパラパラ売れてですね、まあ、それこそあの星では全然ないんですけど、
はい、
自分のビジネスにはつながってるんです、
うん、
実際にちょっと名前を伏せておきますけど、
はい、
展示会の講演依頼が何社からか来てるんですよ。
あ、一社じゃなくても
何社、いや、もう来てますよ。
複数来てるんですか、
著名な、団体から。ここに結構登壇できると、結構その何、
まあ、
箔がつくみたいな団体から。
そうなんですね、
まあ、今後だと思いますけども、そこでまあセミナーをやったとするとまたクライアントさんを獲得できるチャンスもあったりとかするじゃないですか、
はい、
まあ、そういう意味では小冊子マーケティングって昔流行ったんですけどね、
ま
あ、改めて特にね、出版社は先ほども投資だと話しましたよね、
はい、
投資にするってこと、投資するってことは一冊の本を作る何百万とかかるわけなので、そこまで、なんていうかな、パイ、要はマーケットがないと、
はい、
商業出版ってやつはね、
はい、
企画が通らないんですよね、
うん、
でそれよりもニッチなテーマであえてね、アマゾンとかで売っていくとか、
うん、
まさに展示会なんては実は私も同文館さんに持ちかけたんですけど、
はい、
蹴られたんですよ。
なるほど。そうすると先ほどの話で言うと出版社さんからするとちょっともうこれは本としては
売れる
しないっていう判断を、
市場性としてはね、ちょっとテーマが狭すぎると、
はい、
いうことだったので、
はい、
だったら自分で出そうってなって、
はい、
で昔はあの小冊子ですから別に自分で、ネットとか自分のサイトでですね、
はい、
売ったりだとか、手配りで売ってたりとかしたんですね、無料で配布したりだとか、
はい、
でも今はもう Amazon で売れるので比較的簡単にですね、はい、ISBN コードっていうのを振ってしまってで自分で売ってるんですよ。そうするとパラパラパラパラ売れる、
うん、
でその中身は、まあはがきを挟むのも何でもいいですよ、まあ、宣伝しようが何しようが、
まあ、そうですね、自分で作るわけですから、自由ですよ、ね、
はっきり言ってタイトルとかも自由ですし、
はい、
まあ、そういう意味では要はドルって意味では他に私も商業出版出させてもらったこともあるんですけど、
はい、
何冊かそれよりもよほどドルになってるという
非常に、まあ、自分で作るのに自由度は非常に高い
高いですね、
高いです。
タイトルも想定も全部自分でやりますんで、
今まではそれをこう売る、まあ、今までで言うと本屋さんにあたる売り場がなかったですけど、
はい、
今は昔と違ってもアマゾンがすごいこう巨大な売り場ですから、そうですね、
まだこれは展開できてませんけど、ええ、やろうと思えばその小冊子自体を本屋さんで売ることもできるんですよ、
うん、なるほどですね。
でもビジネス書で、まあ、いわゆる見込み客っていうかな、
ええ、
いるとこってもうそんなにないですよ、全国の書店でも。
そうですね、う
ん、そこだけ抑えていけば
確かにもう大きい本じゃないともうビジネス書置いてないですもんね、雑誌しか。そ
う
です ね、
うん、
ツタヤさんなんか、まあ、全国にありますけど、
そうですね、
ビジネス書あんまツタヤさん置いてないですもんね、普通のツタヤさん
は、うん、なんでね、ちょっとまた話戻しますけど、
はい、
この方まずそもそも論ですけど何のためにっていうところをちゃんと明確にしないと、
うん、売りたいのかそれとも自分の本業にビジネスにしたいのかって、
うん、
それとも極端に言うと本を出すことがもう出せれば自己満足というか、
そうですね、
いいのか、
うん、でもこの方の感じだともう先に書かれてらっしゃるわけだから、
ええ、
イメージ的な、まあ、僕の先入観ですけども、
はい、
やっぱハートマークで自分が書きたいっていうのが先行してる感じがしますよね。でもそれはね、
はい、
残念ながらビジネス書だとなかなか難しいケースが、多いですよね。まずビジネス書っていうのは、本を手に取った方が問題課題とかを解決しているテーマ、その How to ですよね、
うん、
How to が必ず入ってないと、まあ、自己投資ですよね、千何百円払って、で自分の悩んでるテーマが解決できるっていうものが基本的なビジネス書の考え方なので、それをまずだから自分ありきで考えるよりかはどちらかというと読者目線でね、ターゲットと言われる、まあ、自分のね、この方が経験されてきたねことがそのテーマが何なのか分かりませんけども、自分が、その話をするとその方悩んでる方の問題解決ができると、
あ、そういうこの方がこうずっと研究してきたテーマを書いたということ で、
そ、 うです、ね、
それが他の人が読んでも使えるネタあるいはそういうふうになってるかどうかって法則性とか再現性があるか、うん、ということですね。
僕らの言い方はまさに法則性、
うん、
その問題解決をするための法則性ですね。それとその本を読んだ人が実際にやって再現できる再現性っていうね、その2つが重要なビジネス書のね、中身というかそれがあるかどうかってことですね、
うん、ちょっと何のテーマかとかいうことを書いてらっしゃいませんし、もちろん内容がわからないのでそれはわからないですけども、まあ、ビジネス書として出すんであれば加藤さんおっしゃったように法則性とその通りやれば他の人がやっても、まあ、ある程度できるっていうその再現性、この2つがないと
そうです、ね、
ビジネス書としてはちょっとまずいっていうことですね、
まあ、必ずしもそればっかりではないですけども、はい、大きな要素ですよね、
はい、
うん、まあ、ビジネス書のジャンルでも読み物的なものもあると思うんですけども、なかなかそれは難しい応用編だと思いますので、
まあ、加藤さんおっしゃるようにビジネス書の場合はやっぱりノウハウを求めて買うわけですから、
はいはい、
それ娯楽で小説とかとは全く種類が違いますよね、はい、
だから私の高売れキャッチコピーがスラスラ書ける本って言って高く売るためのキャッチコピーっていうテーマでね、書かさせてもらったんですけども、
はい、
まあ、中身は USP 売りですね、
はい、
伝わる価値を最大限高めて、
はい、
安売りせずに、売れるようなキャッチコピーとか反則物を作りましょうっていう本なんですけどね、
はい、
それなんかはすごくもう再現性が高いんですよ、
うん、
なんでそれを見て見よう見まねで真似とかして実際に、まあ、そういうお声もいただいてるんですけども、
はい、
キャッチコピーを作れて売り上げ上がりましたみたいなね、 いうのがいっぱい話でこう、うん、上がってくるんですね。それは結構法則性と再現性がね、含まれている的な、まあ、そういうのをね、あの、まあ、特にまあ出版社さんにもよるんですけども、
はい、
同文館さんとか好みますので、うん、まあ、あとはその出版社の版元さんですね、出版社さんによってやっぱり好む傾向だとか、
うん、
いろんなものがありますので、まずどこに持ってったらいいかっていう話なんですが、自分のテーマを、どの出版社に、持っていったらいいかっていうのは、まず似たような、傾向テーマのものを、どの出版社が取り扱ってくれてるかとかですね、それをね、出版社の自分の棚を見てね、テーマをね、よくよく見た方がいいですよね。
そうすると、まあアマゾンとかだと簡単に分かりますから、
まあ、
自分と同じテーマあるいは同じジャンルの本をどういう出版社が出してるのか、
そうですね、
っていうことを見て、
まずは見た
方がいい。そういうところに、まあ、声掛けっていうか企画提案する方がいいってことですね。
でないと、
はい、
お門違いというかね、
ははは、は
うちこんなテーマ取り扱ってないけどっていうケースも多いんですよ、
なるほど。
だから無駄な動きになってしまいますので、
はい、
それから、どうしたらいいかっていうと、まず編集者さんに、
はい、
なんていうのかな、接点を持てるようなね、
はい、
場に出向く、まあ、今ですとセミナーもそうですし、まあ、私とか斉藤さんがお手伝いしている同文館出版さんのそういう出版会議っていうのもそうですし、
はい、
まあ、そこに行けばもう本当に編集者さんと、まあ、名刺交換できるわけですよ、
はい、
でどんなテーマを取り扱っているのかとか傾向まで分かるわけなので、ぜひそういったところに、編集者さんと触れる機会も前に比べると増えてますから、
はい、
そこから、なんていうのかな、触れていくといいかなと、うん、人間関係を作っていった方がいいってことですね。
まあ、そうすると加藤さんが時々おっしゃる営業じゃないですけど、営業でそのいきなり出版社に行くっていうのは、まあ、ある意味こう飛び込みみたいなもんですけど、
そうですね、
そういう同文館さんの出版会議とかそういうところでは接点ができるから、
うん、
これはまあ同じ提案をしても、うん、企画を出しても全然違いますよね。
違います。でこのテーマってそもそもありかどうかって聞いてから書いた方がいいんですよ、原稿。
なるほどですね。
その次に、まず企画書を持ってきなさいって言われますから、はい、A41 枚程度でこんな感じで書けますっていうね、
はい、
その出版社さんによってはフォーマットがありますから、
はい、
それに自分の経験されてきたことをテーマをですね、こう具体化していくみたいな、それがまず第一ですよね。でそれを編集者さんに見てもらうっていう場を作っていくっていうのが一番いいですね。
うん、
でもう一つは、
はい、
やっぱりこのね番組でも話したことあるかもしれませんけど、ネットワークって6人7人だったかな、7人返すと誰でも到達できるっていうじゃないですか。だから編集者さんを、編集の方を直接知らないにしても、
はい、
間接的に誰かをね、例えば私も知らない編集者さんでも斉藤さんに知ってますって聞いて、で経由して紹介してもらうっていうのはできると思うんですよ。
うん、
例えば、まあ、そういったあのコネクションを作る上でも著者の方と仲良くなるっていうのも一つですしね。なのでその出版の、会議だとかセミナーだとかそういったところにやって行って、で、仲良くなって、著者さんともだいたいいらっしゃいますので、
はい、
著者さんとも仲良くなってもらって、で、聞いてみるとかね、まあまあ、著作を見ればどの出版社か分かるじゃないですか、うん、ね、例えばダイヤモンド社さんとかね、サンマークさんだとか、まあ、いろんな出版されてる人もいるじゃないですか。その方経由で紹介してもらいに行くとか、そっちの方が早いと思いますよね。やみくもに送りつけるのはもう絶対ダメ。
ああ、
原稿
なるほどですね。
エトセトラになっちゃうね。
だからまずその出版社の人かもしくは著者の人と会えってことですね。
うんうん、そうですね、
はい。じゃあぜひそういう機会で直接足を運んでいただいて、まずそういうところでまずご自分のお書きになっていらっしゃるテーマがビジネス書としての出版がありなのかどうなのか、まずまあここからだということですね。
はい、
わかりました。じゃあ加藤さん、今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集有 会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。